はい、こんにちは。サライジン光永です。だいぶ梅も咲いてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私はアマゾンのプライムビデオで連日男は辛いよ見まくってます。いやー、面白すぎますね。今のセリフは良かった、もう一回。今のヒロシの表情がいい、もう一回、とか言って私は何遍もリピートしながら見るんで、2時間の映画が何時間かかっても終わんないです。男は辛いよ、子供の頃はなんとなく古臭くてダサい映画だと思ってたんですけれども、子供の浅はかな判断を今恥じております。さて、本日は靖国神社を訪ねます。靖国神社は幕末の動乱や戊辰戦争で命を落とした方々の御霊を祀るために、明治2年1869年明治天皇によって創建されました。はじめ東京昇魂社と言いました。明治12年1879年靖国神社と改名しました。嘉永6年1853年のペリー来航以来、明治維新、戊辰戦争、西南戦争、日清日露、満州事変、支那事変、大東亜戦争などの国難で命を落とした方々246万6千余柱の御霊が祀られています。東京メトロ半蔵門線、もしくは東西線、もしくは都営新宿線の九段下駅でおります。地下鉄の出口を出ると、葛飾北斎の絵にも描かれた九段坂です。江戸時代、九段坂上は月見の名所として知られていました。新鮮東京名所図絵によると、元は九段の石段があったことから九段坂と言ったらしいです。左に武道館と北の丸公園を見ながら進んでいくと見えてきました。すぐに靖国神社の第一鳥居です。だ、でか。やや赤錆びていて風格があります。大正10年1921年日本一の大鳥居として建てられました。空をつくような大鳥居と歌に歌われています。一時老朽化により撤去されていましたが、昭和49年1974年再建されました。耐用年数1200年、すごいですね。靖国神社は幕末の動乱や戊辰戦争で命を落とした方々の御霊を祀るために、明治2年1869年明治天皇によって創建されました。はじめ東京昇魂社と言いましたが、明治12年1879年靖国神社と改名しました。靖国というのは春秋左氏伝の国を安らけくするに基づきます。明治天皇の御政が靖国神社創建の理念をよく語っています。我が国のためを尽くせる人々の、名も武蔵野に灯る玉垣。我が国のためを尽くせる人々の、名も武蔵野に灯る玉垣。祀られている御霊は嘉永6年1853年以来、明治維新、戊辰戦争、西南戦争、日清日露、満州事変、支那事変、大東亜戦争などの国難で命を落とした人々246万6千余柱に及びます。第一鳥居の向こうにすっとそびえる銅像が見えます。左右に立ち並ぶ石灯籠の中を歩いていくとすぐにたどり着きます。大村益次郎像です。日本初の西洋式銅像で、樋口一葉のよもぎゅう日記の中にもその落成式のことが出てきます。大村益次郎は明治陸軍の父と言われ、司馬太郎の小説家臣にも主人公として描かれました。これ家臣ね、もういい作品です。私も大学生の時に読みました。はじめ村田蔵六、後に大村益次郎と改めます。周防国の医者の家に生まれ、緒方洪庵の適塾に学び、はじめ宇和島藩に出仕、後に萩藩に迎えられます。慶応2年1866年第二次長州征伐では数に10倍する幕府軍を破り、明治元年1868年上野の彰義隊の戦争、戊辰戦争でも新政府軍を勝利に導きました。明治2年1869年明治新政府の兵部隊府となり、 軍政改革に乗り出します。近代化された明治陸軍も創設し、靖国神社の前身である東京商魂社を九段坂上に建てることを決定しましたが、同年京都で保守派に襲撃され、大阪で命を落としました。この像は上野戦争の時に江戸城の富士見櫓から北東の上野にこもる彰義隊を伺っている姿です。よく見ると左手に双眼鏡を持ってますね。なかなか背中も凛々しくてかっこいいです。新政府軍の中でも大村益次郎は西郷隆盛とは反りが合わなかったようで、西郷は背く、西郷は背くと言い続け、明治2年、大村益次郎は保守派の襲撃を受けて命を落としますが、その後明治10年1877年、西郷隆盛は実際に明治政府に反乱を起こ、まあこれやむなく追い込まれたんですけどもね、ことは周知の通りです。そのせいか、靖国神社の大村益次郎像と上野公園の西郷隆盛像は向かい合うような位置に立っています。大村益次郎と上野戦争についてはこちらの URL で音声付きで解説しています。ぜひ聞いてみてください。大村益次郎像を通り越すと第二鳥居まで道がスコーンとまっすぐに続いています。第二鳥居の向こうには神門が、さらに神門の向こうに中門鳥居と拝殿がまっすぐに見通せます。道路一本渡ってそこが第二鳥居です。青銅製の鳥居としては日本最大のものです。そして柱部分をよく見ると継ぎ目が全くない。明治20年1887年当時の最新技術で作られました。第二鳥居の手前左右には日本一大きな花崗岩の灯籠がそびえます。土台の部分には日清戦争から満州事変まで日本軍が戦った主要な戦いの場面がレリーフになっています。右が海軍、左が陸軍のものです。左手に大手水舎、ここで手を洗って口をすすぎます。花崗岩で作られたどっしりした水盤です。鳩がチクチクと水飲んでるのが微笑ましかったです。神門です。左右の扉にドーンと菊の御紋章が掲げられています。直径 1.5 メートル、かなり巨大感があります。一礼して入ります。境内パーッと開けた感じですね。白い鳩がいっぱいいます。何でしょうか。白い鳩は自然には1万羽に1羽しか生まれないらしいですが、これは靖国神社に奉納するために特別に育てられたということです。昭和48年、白鳩の会によってご祭神をお慰めするために放たれました。あー、木の上にもいっぱい止まってますね。クークークークークークークークーと声がしぐれのように響いています。神門左右には青銅の大鳥居が立ちます。土台部分には中国の神獣のレリーフ、柔らかに反り返った屋根、渋い色合いが印象に残ります。西南戦争で犠牲になった警察官を慰霊するために建てられたものです。欅造りの中門鳥居です。埼玉秩父の三峯神社から奉納された樹齢500年の欅が使われています。中門鳥居の左脇にはシャトー掲示板があります。戦場に赴いた英霊の方々の手紙やご遺書が掲げられています。今月は2月ですから豆まきの話が出ていました。謹んで敬意を表しつつ読ませていただきます。豆まきの絵ありがとう。海軍大尉高橋武雄の命、昭和20年5月8日フィリピンルソン島にて占領し、千葉県香取郡神代村出身。最古お手紙と豆まきの絵ありがとう。よく書けております。みんな元気でやっているところがよくわかるようです。お父さんは喜んでおります。立山は大変寒いそうですね。それでも誰も風邪をひいた人もなく、みんな元気で良いです。お父さんも元気で働いております。節分の豆はお父さんに送ってくれなくても良いです。お父さんはお船で節分の豆を食べました。軍艦にはお豆もお正月のお餅もあります。 みんなお利口さんなので、お父さんは本当に嬉しく思っております。これからもよくお勉強をして、よくお勉強ができるようになりなさい。お母さんの言うことをよく聞くと、冬休みに田舎に連れて行くそうです。よくお勉強をして、みんな田舎へ連れて行ってもらいなさい。寒くなるから、風邪をひかないように気をつけなさい。お父さんもピンピンして、元気で働いております。お父さんより、サエコへ。注文鳥居をくぐって正面が拝殿です。皇室の菊の御紋が4つ掲げられています。拝殿を通して向こうに見える本殿には、神主さんや巫女さんが忙しく立ち働いている姿が確認できました。しっかり参拝しましょう。拝殿左奥の駐車場の奥に、昇魂祭典があります。靖国神社に英霊を合祀するに先駆けて、その前夜に御霊をお招きする場所です。ここに、まず亡くなった方の御霊をお招きして、翌日、靖国神社の本殿に合祀するわけですね。拝殿裏手には、新地庭園があります。明治の初めに作られ、平成になってから復元された回遊式庭園です。高層ビルに見下ろされて日本庭園があるのも面白い感じですね。大変風が強くて、水面のさざ波がさーっと激しく揺れて、日光がキラキラ反射して眩しかったです。寒い。池の鯉たちも寄り添って寒そうでした。優秀館です。英霊の方々のご遺品やご遺書、また大東亜戦争中の実物の兵器が展示してあります。すでに外からゼロ戦の姿が見えています。昔大学生時代に入ったなぁと思い出しつつ、三菱艦上戦闘機52型、いわゆるゼロ戦です。そして C56 型31号機関車、タイとビルマの間の対面鉄道を走っていたもので、戦後はタイの国有鉄道で使用され、昭和52年に引退しました。昭和54年、1979年、靖国神社に奉納されました。89式15センチカノン砲。沖縄戦において活躍し、戦後洞窟陣地から発見され、沖縄の米軍博物館に、復帰後は那覇の陸上自衛隊で展示されていました。96式15センチ榴弾砲。こちらも沖縄戦で戦ったものの実物です。戦後は米軍に回収され、沖縄の在京軍人クラブに展示されていたものが昭和41年靖国神社に奉納されました。展示用にベッタベタに塗料で塗り固められていますが、実物です。砲身の傷跡が生々しいですね。2階が有料常設展示室です。古代から近代に至る軍事関係の展示物が多く展示してあります。ものすごい大量にあるので、頭も心もヘトヘトに疲れます。特に日清、日露、大東亜戦争関係の資料がとても豊富です。残念だったのがですね、私予習が十分でない状態で行ったので、あらかじめ参考書を一冊買って、日清、日露、大東亜戦争について一通り頭の中でまとめてから行った方が良かったなと思います。そうした方がずっと吸収できるものが多いです。人間魚雷の回転、97式戦車、人間爆弾、桜花。ああ、これに乗って特攻していったかと、胸に迫るものがありました。最後の方の展示室に、大東亜戦争で亡くなった方々の遺影が、わーっと壁一面に掲げられてあるんですね。わーっと込み上げましたよ。人の思いというものが、ものすごい波となって迫ってくる感じ。涙が込み上げましたね。特攻隊員の遺書なんかも展示してあるんですけれども、もう写真だけで私は文章までは辛くて読めませんでした。しかも若い人ばっかりですからね。ああ、この人たち生きてたら立派な仕事をした人もいただろうし、立派でないことをした人もいただろうし、面白いことやった人もいたろうなと思うと、たまらない気持ちになりました。優秀館の前提には、様々なモニュメントがあります。こういうのはいいですね。歴史を覚えるよすがになります。戦没馬慰霊像。戦場で亡くなった馬を祀ったものです。軍犬慰霊像。同じく戦場で死んだ軍用犬を記念したものです。球根灯、鳩ですね。 戦争中に活躍した伝書鳩を祭ります。母の像、戦争未亡人への敬意を込めています。特攻有志の像、特攻隊に志願し懺悔した教え子への哀悼を込めた像です。中にも特に注目したいのがパール博士の顕彰碑です。パール博士、パール判事は昭和21年1946年の極東国際軍事裁判東京裁判のインド代表で、唯一全員無罪である、こんな裁判は無効だよと主張された方です。そして11人の裁判官の中で唯一国際法の専門家でした。極東国際軍事裁判、通称東京裁判は、昭和21年1946年から東京で行われた日本の戦争指導者に対する裁判です。28名が永久戦犯容疑者として起訴され、昭和23年1948年東条英機以下7名が絞首刑、16名が終身禁錮となりました。しかしこの東京裁判の適法性については今日まで議論が続き決着がついていません。2つ問題があります。1つはいわゆる戦犯として、起訴された人たちが罪を犯したという戦争中の時点においてはまだ存在しなかった罪において事後法によって裁いているということです。戦争終結間際の昭和20年1945年8月8日のロンドン協定で決められた平和に対する罪によって有罪となって永久戦犯というものが生まれたわけです。これは法の不訴求、法の不訴求、法律が制定される以前に犯した罪をその後から作った事後法によって裁いてはならないという法の原則に明らかに反しています。そしてもう一つの問題は、連合国側の罪が全く問われなかった、連合国側の罪が全く問われなかったことです。原爆落としておいて民間人20万人30万人、正確な数は分かりませんけれども、虐殺しておいて平和に対する罪云々言うんだったらね、アメリカの指導者が真っ先に処罰されるべきでしょうよ。誰の目にも明らかです。子供にも分かる理屈です。しかし連合国側の原爆を落としたこととか捕虜虐待についての罪は全く追及されませんでした。完全に公平さを欠いた裁判です。これが第二の問題。こういうことをパール判事は全て見抜き、こういう裁判は認められませんよ、こんなん茶番ですよ、この被告の方々を罪に問うことはできませんよと、当たり前のことを、当然のことをちゃんと言ってくれた方です。意見書の終わりをパール判事はこう結んでいます。時が熱狂と偏見等を和らげた暁には、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神はその計りを平行に保ちながら過去の懲罰の多くにそのところを変えることを要求するであろう。ラダビノート・パール。いわゆる永久戦犯として処罰された方々の御霊もここ靖国神社に祀られています。しかし未だに永久戦犯呼ばわりされ、その名誉と人権は今日に至るまで回復されていません。帰り際参道右手の外苑休憩所に寄りました。手前と奥と二つの建物を庇でつないだ形です。奥の方のお店で靖国うどんを頼みました。なんか黄色いのがいっぱい乗っている、何ですかこれはと聞いたら、錦糸卵です。またゼンマイだかわらびが入っているのも体にいい感じで美味しかったです。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回1回10分程度無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま 送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。